イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、フロントに初めて来ました、岩崎です。はい、
調味料はクレジーソルトが好きけどでございます。
はい、ということで、はい、今回の種ラジについて始めていきたいなと思ってますが、
はい、
今回は、僕の、体験の種、体験の種という、ね、タイトルをつけたんですよね。1週間に、まあ、前までは1週間に参加したイベントを振り返るみたいな感じで書いてましたけど、今回からは体験の種です。
いや、まあ、まあ振り返るってことですね。
そうですね、はい、振り返っていきたいなと。
実際に行ってきたイベントの話を考えて、そこから種を考える、
はい、はい、ということで僕の方からイベントの紹介をしていければなというふうに思っております。今回も3つありまして、毎回なんか大体3つぐらい挙げてるんですけど、
1週間にね行けるイベントなんていう普通はまあ行って1個。
そうですね、
まあ、1年に1回コメコメクラブのコンサートに行ければいいところですね、普通の人だとね。
コメコメクラブがどうしてできたのか分からないですけど、コメコメってそんな毎年やってるんですか。
いや分かんないですけど、
に最近再結成、
まあ、アラフィフだったらそうなんですかね。そう
ですね、
アラ10代だったらまあサチモス行けたいえみたいなこと
ですね。そうですね、サチモスも結構公演前や、
はい、
ということで、3つ、今回も挙げさせていただこうかなと思っておりまして、1つ目がですね、結構名前が長いんですけど、東京ステイレクチャー&ディスカッションボリューム2、東京民族学ということで、先週も実は同じく、同じゲストの方のイベントの紹介をこちらでしたんですけれども、21世紀の民族学という本を書かれた畑中明弘さんという、作家であり民族学者であり編集者である方、その方が、まあ角川から、もともとワイヤードという、ウェブメディアで連載していたものを書籍化したものが7月の末ですかね、出まして、でそれの、まあ、刊行1年も含めた、トークイベントが行われているということで行ってきました。で先週は B&B というところで、下北沢の B&B というところで、ドミニク・チェンさんとの、対談があって、それで、まあ、僕がいろいろと理解ができなくて大変だったっていう話をしたんですけれども、今回は、基本的に今畑中さんの一人の話を伺うっていうところで、存分にというわけじゃないですか、そんなに時間もなかったっちゃなかったんですけど、東京における民族学みたいなことをテーマにお話を伺ってきました。でそもそもが東京ステイレクチャーって何かっていう と、場所と物語というですね NPO 法人さんがありまして、まあ、そこをなんかロフトワークっていう、まあ、いろいろクリエイティブ面で強い会社さんが主催してやってらっしゃるんですけれども、それの一環として東京に一定期東京のあるエリアに一定期間住んでその場所を掘り下げて、なんかその物語とか過去の歴史とかを踏まえた作品作りとかをしたりするプロジェクトが東京ステイというプロジェクトなんですけど、それのまあトークイベントとしての、トークイベントレクチャーって言ってますけどね、それの2回目ということで、1回目は、カレーをなんかいろんなところで作る人のお話を伺ったりとかしてました。で2回連続で僕も参加させてもらったんですけど、まあ、その内容に行きましょうかね、まあ、東京の、民族学というところでいろいろなテーマでお話をいただいたんですよ。最初なんか、畑中先生が民族学を本格的に関わり出したのが実は 3.11 の後だったみたいな話だったとか、その前はまあ編集者として、あの写真家の荒木恒康さんの本とかを編集されたらしいですね。でそこから、3.11 以降いろいろな、ケース、そのよく聞いたのはね、タクシーの運転手さんが幽霊を見るとか、あの南三陸なんですね、そういう話とか、なんかそういうなんていうんですかね、まあ、幽霊とかお化けみたいな現象とか増えてきたっていうところもあって、そこに注目すると面白いんじゃないかということで、ワイヤードの編集長の若林さんとお話をして、そこから、21世紀の民族学についてのなんていうんですか、あの連載が始まったっていう形 でいくつかキーワードが出てましてですね、そう、景観認知症的って何を思い浮かびますか、池田さん。景観認知症、景観っていうのは景色と、見るっていうのは景観ですね、はい、それの認知症はなんかよく忘れてしまうみたいな感じですけど、
認知症というとね、その、はい、まあ、ボケちゃうというか、
はい、
何回ご飯を食べたかも思い出せないとか、
そうです、
あなた誰だっけって自分の娘に言っちゃうみたいな、
うん、
景観認知症、
はい、どんなことを言うと思いますか。多分イメージした通りのことではあると思うんですけど、
まあ、自分がどこにいるとか自分の見ている風景とかを忘れちゃうってことなのかな、
はい、おっしゃる、そうです。結構マンションとか新しい物件が建ったりしたりとか、あとは、まあ、3.11 の時とか特にそうなんですけど、もともとその建物とかお店とかがあって、それが時代が移り変わりに従ってなくなってしまうと、そうするとその場所に何があったのかが分からなくなってしまう。
いや、それでも結構普段でもありますよ。
ありますよね。
あれ、こんなところに駐車場あったっけみたいな。
そう、
いやいや、なんかほら全然思い出せないみたいなことはよくあります。
もともと何だったっけっていうのは結構あるっていうところで、そういうなんか景観についてなくなってしまったもの、でもそこにかつてあったものっていうものも、その民族学的に考えるとそこにまあ物語があったりとか、人の思いが込められてたりっていうところで、まあフォローする分野になってくるっていう。
ある種福島とかね、まあその震災あった地域はまあ一瞬にして大量の跡地ができちゃったわけですよね。だからまあ Google のね取り組みで、もともと何があったかなってサービスもありましたけど、まあどういう風景がそこに広がってたかってことを思い出す、なんか作業をちょっとないことには突然すぎるっていう感じもありますよね、
うん、そこら辺とかなんか AR とか使えたりすると面白いと思うんですけどね。
まあ、AR は使えるんでしょうけど、うん、なんだろうね、何をもってしてそこに物があったってことを把握してるのかっていうのは、うん、結構難しいのかもしれないですよね。
形とか触覚とか匂いとかね。
やっぱ昔通ってた小学校に戻った時の、うん、不思議な違和感って分かります？なんかほらサイズ感がちょっとちっちゃいとか、こんなとこにジャングルジムあったっけ。いや確かに昔からあるんだけど、
はい、
俺の知ってたやつと違うみたいな。実感と情報ってのはイコールじゃないから、
は
い
は
い、だからなかなかその辺ね、こうどっちが大事ってわけでもないんでしょうけど、はい、デジタルデータだけじゃない、
うん、
まあね、人間のぼんやりした記憶だけじゃないのがその情報なんでしょうけど、
うん、
まあ、そういうことも相まってるのかしらね。
そうですね。そこら辺のなんていうんですか、あの感情入り乱れる感じというか、うん、人それぞれのなんか思い出によってその場所自体の価値も変わってくる、見え方も変わってくるみたいなところの面白さが民族学的に、経過認知症なんですね。
経過認知症と呼んでいる、
は
い、
経過認知症と呼んでいたりとか、あとは今回その舞台というか場所が曝露町っていうところだったんですよ。曝露町って分かります？あの問屋街のあたりなんですけど、
東京の曝露町、
はい、日本橋の隣のあたり。
まあまあ問屋街でありビジネス街、
そうですね、今はもうそうですね、ビジネス街だったりとか、ちょこちょこ新しいお店が出てきたりとか、うん、でそれも曝露町の話とか、
曝露町がどんな町であるかとか。
そうです、過去に曝露町ってまあ、馬を食らうって書くんで、まあ、馬の仲買人 の、 住む町だったりとか、まあ、いろんな川が近い、隅田川と神田川が近いので、いろいろな柳橋とかですね、両国橋とか、清洲橋とか橋があって、それぞれの橋には実は歌川広重とかが絵を描いていたりとか、でその歌川広重をパクった歌川広影っていう人がなんか両国の夕立っていう絵を描いていて、そこにはなんか妖怪、カッパとか鬼みたいなものが描かれていたりとか、そういうところの、まあ、土地のゆかりを一つ一つ紐解いてみても、いろいろ作品、それは絵画だったりとか、小説もそうですね、小説とかいろんな物語、あとは思い出を残したエッセイとか日記みたいなものとか、そういうものが一つ一つ残っていたりするので、そこを紐解いていくと、こうなんか単純にその歴史を掘り下げて、この時代にこういう事件があったっていうものだけでは見えない要素が見えてくるんじゃないかなっていうところが、その民族学の面白さみたいな話を伺って、そういう視点でいくと結構今僕自身も屋根線とか自分の地元の神田っていうエリアとか、そこら辺のエリアを掘り下げていろいろとその情報を共有したいなと思ってるところなんですけど、いくらでもその切り口でいくと、単純にその時系列的にこういうことが起こってるだけじゃなくて、いろんな人の話に聞いたこの土地の魅力とか、この土地にあったものとかっていう話を伺っていくと、いくらでも 掘り下げる余地はあるし面白い情報とかを紹介できるかなっていうふうなことを気づかされたイベントでもありましたという感じのが、一番最初の、東京民族学をテーマにしたイベントでございます。で2つ目が、これもまた本に絡んだトークイベントになるんですけど、あの魔法をかける編集というインプレッシャーさんから出た、本がありまして、
魔法をかける編集、
はい、
編集マジック
そうです、マジックです、魔法で編集はエディットですかね、うん、でそれを出されたのが藤本聡さんという編集者の方で、その方は本当いろんな地域で、ローカル雑誌というか雑誌、人的なものとかリトルプレス的なものも含めていろんな紙媒体を作ってらっしゃる方なんですけれども、その方が、8月に入ってからかな本を出版されて、それについてのトークイベントを、カモメブックスと書いました、
神楽坂、
あ、そうです、神楽坂にある、オーライドさんという構成本、あの文字とかを修正したりする会社のオーライドさんがやっている、本屋さん、
なかなか感じのいいところでね。
そうです、そうです。
普通の神楽坂の道沿いにある、はい、まあ、見た目普通の本屋なんですけど、
うん、
なんか入ると結構細かなポップとかもね。
そうですね。
奥の漫画コーナーなんか行くと、
はい、
あの注目すべき漫画とかもあって、
そうなんだ、
あとギャラリーなんかもね、
そうですね、ちょっとあったり、ちょうど今回も展示をしてらっしゃいましたし、入り口入ると、カフェに行ったりとか、
はい、
お茶が飲めたりするようなスペースになっているところなんですけど、そこで、今回は藤本さんと、あと、地元ころという、まあ、いろんな地域 の、 あの面白いおじさんとかを取材して紹介してくれる、メディアの、徳谷掛次郎さんという方と、あと東大元暮らしという、それも同じくいろんな地域で、まあ、地域の一つ特集を持って、徹底的にその町の人に取材してインタビューを紹介する東大元暮らしというメディアの鳥居さんという、鳥居博文さんというお三方ですね、藤本さん、徳谷さん、鳥居さんというお三方でやったトークイベントに参加してきまして、結構 それぞれ年代が違うんですよ。鳥居さん20代で、徳谷さん方も30代かな、で藤本さんも40代前半ぐらいかなくらいで、それぞれ年代が違うんだけれども、まあ、一応地方っていうものをテーマとして設定している方々というところで、共通点もありつつ違いもありつつみたいなところのお話を伺えて、結構最初の方ではなんかそのクライアントさんをいかにして掴んでいくかみたいな、メディアってやっぱり運営していくにあたって金銭的な面が結構難しかったりする、メディアただただ運営して取材して経済してるだけだと、あの直接お金にはならないし、今その広告枠を設けたところで、まあ、たかが知れてる金額になってるしっていうところで、どうやって使うかっていうところで、地元ころっていうメディアについては eidem さんっていう、求人サイトの、会社さんが、運営するオウンドメディアとかです、その自社のブランディングを高めるため、自分のところの商品の認知度を高めるためにウェブメディアを運営するみたいな、
eidem のオウンドメディアとして地元ころがある、
はいはい、そうなんです。
なるほどなるほど。
なので、まあ紹介する記事については地元と求人っていうことに関わっていれば何でも記事としては出せるので、日本全国飛び回っていろんな記事を書いてらっしゃるんですけど、そういう面で、固定してクライアントさんがいらっしゃるんで、毎月とか毎年こんぐらいの計画で取材をするんで、こんぐらいの予算を出してくださいっていうのが言える関係、そういうクライアントさんがついてるっていうのが地元さんだったりとか、でも逆にその藤本さんとかはその単発で冊子を作ってたりするので、そこの面で毎回毎回こうなんですか、広告を出してくれる人を探さなきゃいけない、そこはなんか泥水のようだって言っていて、地元は清流のようだと、常にこう水が滞ることなく流れるんだけど、藤本さんの場合は泥水のように毎回そう金銭的な面でいろいろと苦労があったとか、ね、話があったりとかしましたね。あとはどうかな、結構、まあ、地方でいろいろと取材をしていても、なんかどこに行ってもリトル東京、東京を小さくしたバージョンのものしかできていなくて、でもそれがどうしてそうなってるかっていうと、なんか結構大きな会社さんが県とか市区町村とか自治体から仕事をもらって、それを仲介してたりするので、なんかそのコピー&ペーストじゃないですけど、他のところで成功した例をそのまま持ってくると、 失敗する確率が低いということで、そのまんまあんまりチャレンジをすることなく、あのなんですか、拡大再生産じゃないですけど、いろんなところで同じようなコンテンツが増えちゃって、それって面白くないよねと、その地方についてのお話とか、あとはそういうなんか地方だといろいろと取材を申請するのも手続きが大変だよねっていう話とか、でもそうした中でそのメディアとして稼ぐにあたって、メディアとしてそのビジネスを成り立てるにあたって、今は最近話題のバリューとかフォルカーとか、なんかそのビットコイン周り、仮想通貨周りが関わってくるサービスとかがどんどん生まれてくるんで、そこら辺を新しい収益源にして続けていくこともできるんじゃないですかねとか、そんなお話がありました。すいません、長々と説明しましたが、まあ、自分自身、僕自身も結構あの東京のローカルメディアと称して、その今は屋根線というエリアで始めて、これからまあ神田というエリアで展開していこうとは思ってるんですけど、あのそれぞれの魅力を紹介するようなあのメディアを作っていこうとしている状況なので、そこら辺で活かせる話、まあ、そのまま使える話、あの、ノウハウとかっていうところをいただけた回だったかなと思っております。で、それが2つ目、
はい、
それをずっと説明しちゃいますから。で、3つ目がこれサクッと言うと、新宿三井のど自慢、会社対抗のど自慢大会かっていうのが先週金曜日にありまして、
あ、出た
の？出てませんよ、僕だって三井ビルの人じゃないですよ。
どういうこと？どういうこと？
新宿三井ビルっていう一番駅近いのは都庁前って駅ですよね。都庁の近くにあるあの西口にあるあの高いビルの一つです。そこの1階というかちょっと地下に潜るぐらいのところですかね、になんかちょっとスペースがあって、多分普段はそこでなんか誰かがあの会その会社に勤めてらっしゃる方がランチを取ったりするようなスペースなんですよ。でそこがいいちょうどいい感じにステージ感があるスペースになっていて、そこをステージとしてのど自慢大会をやってるんです。
はい、まあ、やるのは自由じゃないですか。
そうなんです。で、のど自慢大会があの三井ビルの中に入っている会社の方々たちがあのその自分の歌に自信があったりとか、ある種モノマネに自信があるような方々が出てくるんですよ。
勝手にやればいいじゃん。
本当そうなんです。本当そうなんですけど、はい、それを結構本格的で水木金開催なんですよ。3日間。
ほう。
水木金3日間開催して、最初の2日間は何やるかというと予選をするんです。予選大会でそれぞれなんかみんながその喉に自慢がある方々が集まってそれぞれの自分が歌いたい曲のワンフレーズを歌って、それで審査員がちゃんといて、それで審査してくぐり抜けた20組かな30組かなだけがあの最後の金曜日にやる決勝大会に出れるんですよ。
なるほど。
すごいちゃんとしてるっていうか、ちゃんとなんかそのね、よくテレビとかでやってるじゃないですか、モノマネ大会みたいな、のど自慢大会みたいな、それを本当にガチで言ってらっしゃる方々 で僕最終日の金曜日の決勝大会だけ行ってきたんですけど、もうすごいと人が、その会社の人だけじゃなくって、もうインターネットでそのハッシュタグをつけてみんなこう情報を共有しているぐらい、すごいある一区画ではすごい話題になっている大会になってまして、ものすごいその1階のその1階とか半地下みたいなところのスペースはもうほぼほぼ会社の人たちでぎゅうぎゅうになっている。お客さんとかもなんかあれなんですよ、普通もうワイシャツを着たっていうか、いやスーツを着たような人たちばっかりの空間が そのステージになっていて、もうステージちゃんとその歌う場所とかも照明とか音響とか全部ちゃんとセッティングをされていて、まあ、本当フェス、ちょっとしたフェス、ちょっとちゃんとしたフェスの感じのセットが組まれていたりとかするようなスペースで、でそこでまあ順番にこう司会の人もこの人プロなんじゃねえかって思うような人が司会して、盛り上げ会場を盛り上げつつ司会進行していって、でまあ順番に歌っていくわけですよ。まあ、皆さんちゃんとコスプレしてるんです。
コスプレ、
その歌っている歌手の、
例えばどんな人 人の何を歌ってるんですか。
例えば松山千春とかあるんですよ。松山千春って来ましたね、モノマネが来ましたけど、松山千春さんとかだとちょうどタイムリーに松山千春さんが、あの飛行機の中で松山千春さんなのかな僕走ってそうですね、喋ってるの松山千春さんだと思ってなかったんでちょっと驚きました。そう、松山千春さんがちょうど飛行機の中でなんか飛行機止まって
ラピュタンカーさん
進まねえの話が
無視していい
その、ちょうどなんか飛行機がタイムリーだったんで飛行機と受話器を持って歌ったりとか、
あ、その飛行機の中風に、はい、
風にその真似して歌ったりとか、あと相川七瀬さんだったら相川七瀬さんの
相川七瀬、あ、ちょっと世代だね。
そうです、そうです、ちょっと上なんですよ。だから20代じゃなくてメインは30代かそれ以上ぐらいっていう、ちょっと懐かしいぐらいの歌を皆さん歌ってました、ね。は
い、夢見る少女はいられないみたいなことを、
はい、そうです、まさしく夢見る少女 歌えない夢見る少女でいられないですね。そう歌ってらっしゃったりとか、あとまあね、湘南の風とか若いのもいたりとか、あと去年話題になった、去年か今年か美女と野獣という映画のそのイワンシーンを再現したりとか、
はい、あ、じゃあちょっとまあ、はい、カラオケってよりかは、はい、少しまあパフォーマンスが入っているやつ で、ね、
モノマネ寄りの
入場料は
なしです。
なしで、はい、だけど見たら非常にこう面白いという、
はい、クオリティが高いんですよ普通に、ね、歌がうまい。
あ、じゃあこれ恒例なのかな、
毎年やってます。43回目らしいです。
43回もやって
る
の。
なんか昔はあの新宿のいろんなビルで同じようなことやってたんだけど、はい、どんどん淘汰する時代に従って淘汰されてて、あ、
みんなやってたんだ。
昔はやってたらしいです。昔はのど自慢をみんなやりたがってたらしいです。でも今時代に合わせてというか、なかなかそういう機会もなくなってきて、今そのメジャーにやってるのは三井ビルだけ、うん、でもそれ以外にもやってるところはちょこちょことあるらしいんですけど、でそこで、はい、とことんその素人の方によるものまでのパフォーマンス聞いたりとか。
優勝は誰なの。
優勝は今回はあれです、お七、長山洋子さんのなんとかお七、
演歌、
演歌です。演歌でちゃんとその舞踊、日本舞踊みたいなものを後ろで踊ってらっしゃる方がいらっしゃって、はい、ガチで歌が上手いって。
なるほどね。じゃあ、 まあその日のために頑張ってらっしゃる人もいるかもしれないですね。
盛り上げ方がすごくって、あ、みんな
応援団みたいなのいたりするんだ。
みんなが当事者なんです。フェスとかって主催者とその観客がいるじゃないですか、
はい、
いるんですけど、こっち側はみんなのど自慢で出場する人たちばっかりが、出場する人とそれ人を応援する同じ会社の人たちが集まってるから、ね、もう一体感がすごくって、あのよく花吹雪ってやるじゃないですか、パフォーマンスとして。なんかバーチラーバーって散って、あ、綺麗だなみたいなのあるんですけど、それの代わりにシュレッダーで切ったあのすごい細かい紙くずみたいなのをバーってこう上に撒き散らすっていう、それによってなんか紙吹雪的なこのキラキラ感を演出するみたいないうのもちゃんとその演出として込みになっていて、ものすごくなんていうんですかね、僕も結構視覚融合っていうか、あの主催側とお客さんっていうものを分けるイベントってあんましたくないタイプなんで、そういう意味だとフェスという場でその全員がこう当事者として場を盛り上げるっていう空間を作り上げるっていうことに成功してるっていうのが結構びっくりしました。
まあ普通にはうちわのカラオケ大会だよね。
そうです、うちわのカラオケ大会に外から
たまたまそれが生き残ったら、はい、意外と見るものに見せ物になっちゃったよみたいな。
そうそうそうそう、だからそれはすごいなと思って、だから多分ずっとそれは、まあ、中の人たちが練り上げ練り上げ、あの作ってきたものなんだろうなと思うと
感動した。
考え深かったです、ね、最後に本当だって優勝した人とか泣いてるんですもん、どの一番大会で泣くっていう、
まあ、予選があるぐらいですよね。
本当そうです、
なんか商品とかもらえる
すごい豪華なんですね。その会社さんとか、はい、あと近くにある郵便局さんとかがちゃんとその提供してくださる、
うんうん、
ルンバとか出てきて、ルンバとか旅行券とか、優勝者の
スイッチとかもあったのかな、
多分
そういうね、
ゲームとか家電とか多分そういうちょっと高価寄りなものが出てくるっていう、それはしかも20位まであって全員に商品が出てくるんですよ。
夢中で見てたんです
ね。夢中で見てました。なんかその仕組みをどっから使えないかなと思って、イベント作る人なんで、どっちかっていうと。はい。ちょっといつか僕の目指しているフェスの中にもその主客融合とか、お客さんも巻き込んでみんなで楽しめるイベントみたいなものをやりたいなって思いました。という3つでございます。東京ステイレクチャー。 日本民族学と魔法かけの編集と新宿三井のど自慢大会と3日ぐらいでしょ。種です。
種
毎回やってる、ね、
山下
の種。お、早い。
いろんなところにこぼれ落ちてる、
はい、
使えないかなと思うやつを拾っておくといいことがあるよ、
はい、そういうことなんでしょうね。
だけどまあ、うん、それはでも、うん、東京とか地方とか、
はい、
あとその、うん、メインだとかサブだとか、
はい、
そういう分け方をしているもう時代でないってことなんですかね。
うんうんうんうん。
だって地方だってリトル東京じゃあんまり味わいがないし、じゃあその都会の中だっていやそんなの内側のものでしょみたいなものが外になる。でね、その東京の中になってじゃ注目されてないけどこれ面白いねみたいなのがやっぱりこぼれたりするわけだから、そういうものを、まあ、ちゃんと拾っておかなきゃいけないし、
うん、
あとちょっとした場所を変えるだけで意味が変わってくるってい
う
のもあると
思う、うん、
だからそうね、落ちてるゴミを拾って違う場所に持っていこうみたいな。
なるほど、落ちてるゴミが
どれぐらいこう意味が意味の遠いところに持っていけるかじゃないですか、
うん、
だってカラオケ大会でしょ。
ですです。
これ見せるところに見せたらってことじゃないですか、
うん、
そこがなんかポイントなんでしょう。
うん、
まあ当たり前っちゃ当たり前なんですよね。
じゃあ落ちてるゴミを拾い集めるイベント。違う大体的にしようってことですね。
そうですね、うん、いっぱい拾いましょうみたいな。
いっぱい拾いましょうということで、今回は僕の岩崎の方からの体験の種については以上でございます。ありがとうございました。
さようなら。
よし。